米岡誠一の僕らのバス発車オーライ。
さて、僕らの町紹介の時間でございます、はい、今回米岡さんは福岡市中央区にある福岡県護国神社をお散歩してきたそうでございますね。その模様をどうぞ。
華厳の湯塚戸から欅通りをまっすぐ六本松方向に歩くと、もうまさに大きな森にぶち当たるわけなんですけれども、そこから右に行くと、大堀方面、そして左に行くと六本松、もうその森というのが本当に広大な森、その森の中に佇んでいるのが護国神社なんですね。で、僕は先週に引き続き、やはりこの新型コロナウイルスに立ち向かう、そのためにはやはり神様に守っていただかなければいけないという、まあ、そういう祈願にまたやってきたわけですが、今回はこの護国神社、もうまさに国を守ると書いて護国神社、案の定先ほどお参りをしてきたんですけれども、その本殿のところにも疫病退散というふうに書いてありましたね。同じ思いでたくさんの方々が訪れているんだろうと思います。僕がお参りをしている後ろにいらっしゃったご夫婦も本当に真剣な顔でお願いをねされてましたけれども、ただここから見る光景はね、もう本当に親子がボール遊びをしていたりとか、それぞれのこうゆったりした時間を過ごしているわけで、本当に世の中でそんな大変なことが起こってんのかなというふうなくらいののどかな、ただまあここは鳥居をくぐったらそこはもう神の領域ですから、そういう意味ではなんか守られてるのかな、このエリアは本当に神様が作ってくれた、まあ、セーフティーなエリアのような気もします。でやっぱりね、パワースポットっていうだけあって不思議なもんだね。ここに入った途端に、お参りをした途端に、なんだかこう本当にこれパワーをもらえたような、分かりやすく言うと、なんだろうな、もう免疫が高まったって言ったらなんですけど、抵抗力が身についたような、なんかこう神様からなんかバリアをいただいたかのような、そんなこう安心感がありますよね、ほっと。だからやっぱりいろんな不安とか心配事ばっかりありますけど、やっぱこういうところに来てちょっとお参りをするだけでも随分気持ちも変わると思います。来てよかったな、お願いします。
今度は護国神社に綾岡さん行かれておりますけども、写真もね撮りましたけど、こういうふうにね護国神社にもこうやって祈る、ね、疫病退散、みんなで力を合わせて一日も早くコロナウイルスに打ち勝ちましょうという、ね、こういう立て看板もね立っておりましたね、
はい、私ちっちゃい頃からずっとこの護国神社は行ってるんですよね、でこの境内で遊んだりとかいう記憶もあって、今もそうやって節目節目に行ってるので、本当に行ったら心が穏やかになるというか、
なんかそういうスポットがあるっていいですよね。明治元年、黒田長友などですね、福岡の藩士が明治維新で亡くなった方たちを、お祭りするためにこの昇魂社を設立したのが始まりと言われているこの福岡県護国神社、日本屈指の大きさを誇る木製の鳥居は高さが13メートル、柱の直径は160センチもあるんですね。住所は福岡市中央区六本松 1-1-1、 最寄りのバス停が護国神社前、または福岡城 NHK 放送センター入り口というふうになっていますね、
はい、米岡誠一の僕らのバス発車オーライ。
さて、今日は西鉄バスの吉塚自動車営業所にお邪魔いたしました。今からお話を伺う運転手さんは石川翔太郎さんです。よろしくお願いします。
こちら、よろしくお願いします。
さあ、まずは石川さんのバスの運転士になるきっかけは何だったんでしょう。
幼少期から、当社のバスを利用していて、通学でも、利用しておりました。お客様をこう運ぶという仕事に魅力を感じて、当社のバス乗務員を、目指して、入社をいたしました。
それもいつ頃からですか。僕はこのバスの運転士になりたいなと思ったのは、
さになりたいって思い始めたのは、やっぱり通学でよく利用させていただいた中学校高校ぐらいから、当社のバス乗務員になりたいって思い始めて、それを目標に学生時代を送っておりました。
ということはもう石川さんにとっては、まあ、ある意味将来の夢がそのまま叶った形ですか。
そうですね、なりたい仕事 と入りたい会社に入れたので、うんうん、今毎日が充実しています。
おさあ、あの石川さんにとって運転手さんだからこそ言えるというなんか運転手あるあるみたいなものってありますか？
マイカーであの仕事で通る道を通っていたら本当は右に行きたいのに、いつも走っている路線の方に曲がってしまったりとかいうのが、あります。ありました。
それはもうあの走って曲がった時にあーっていう感じですか？
はい、そんな感じで。
おおおおまあ、要はそれでバス停に止まってしまうことはないんでしょ？
バス停に止まることはないんですけども、やっぱりバス停の標柱を見たら、うん、結構ドキッとしたりすることはあります。
あということは、まあ、普段でもどこかバス降りてるのにどこか運転手さんが残ってるってことですよね？
あ、多分そうだと思います。
あさあ、この吉塚自動車営業所の近くもしくはその路線で何かそのグルメというか美味しそうなお店って何かご存知ですか？
あ、お昼時に営業所に帰ってきた時に、うん、あの吉塚駅の構内の唐揚げのお弁当屋さんがあるんですけれども、はいはい、大体あの営業所にお昼時帰ってきたら大体そこにいつも行って、うん、あのお弁当を歩いて買いに行って、うんうん、そこでお弁当買ってお営業所で食べてます。
あ、そこのじゃあそのお弁当がお気に入りなんですか？
はい、そうですね。
あ、まあ、皆さんもねちょっとね近くに来た時は召し上がっていただきたいと思いますが、さあそれでは石川さんにとって西鉄バスとは何でしょう？
幼少期から通学まで、自分の職業もこの当社のバスを選びましたので、自分のにとってやっぱ相棒みたいなものですね。
もう相棒って逆に言うと人生そのものみたいなもんですね。
かもしれないですね。
じゃあこれからも安全運転で頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
米岡誠一の僕らのバス発車オーライ。
さて僕らの街グルメの時間でございます。米岡さんは福岡県五穀神社の帰り道、六本松で美味しそうなテイクアウトメニューを発見いたしました。それを買ってきたそうでございますよ。その模様もどうぞ。
さあ五穀神社でお参りをしてテイクアウトしてきました。六本松で本当にねもうご利益テイクアウトですよ。まずあのレガレガというね、まあイタリア料理のお店にテイクアウトがあったので行ってきました。ちょくちょくでワインを飲み行ったりするんですけど、もうテイクアウトがまたいいね。いろんなねあの、まあ、盛り合わせをしてくださってるんですけども、まあイタリア料理ですからとりあえずワインで行かないかんでしょう。であのワインもおすすめのワインをテイクアウトしてくださるんですけど、うっかりうわワインを買い忘れたと思って。うちに帰ってきたらワインが一本あったんで、これでちょっとやりたいと思います。ちょっと開けましょうか。ちょっとこれ高級なんでね。よし、ちょっと待って。お、開きました、開きました。いきますか。赤ワインです。じゃあまず一口いただいて。いい音やなグラスの、うん、
あ
何からいこうかな。これもう迷っちゃいますね。まずはブロッコリーが入ったウフマヨ、これの、まあ、ゆで卵とブロッコリーがちょっとあえてやる感じなんですけど、じゃあ一緒にいただきましょうか。卵のプリプリとこのブロッコリーのシャキシャキが本当に合ってますね。そして味付けも決して濃いくなく、ほんのりあの味付けあるけどほとんど素材の味で食べさせてるっていう、これがやっぱりいいですね。自家製ピクルスもたっぷり入れてもらってますね。カリフラワーね、パプリカなどいろいろ入ってますが、じゃあちょっとカリフラワーって久しぶりに食べますね。こちらはやっぱり素材の味で食べさせますよね。よく自家製ピクルスとかっていうと結構ビネガーの酢の香りがガーンってするのが多いんですけど、全然そんなことない。ものすごくお野菜の本当にあの純粋な旨味がちゃんと伝わってきます。お野菜といえばかぼちゃのローストもあるんですね。そしてこれがまたハヤシハンバーグ、これいきます。もうね、香りからしてすごくいいな。うまそうやなこれ。 どうしましょう。かまかん、おいしい。この林ハンバーグが友達を呼んでいます。赤ワインよ。ハンバーグ、いや、おいしいハンバーグと赤ワインって大親友ですよね。その他にローストビーフとかあったり、もう本当おいしいね。もうあの盛り合わせをね、来てくださってるんですけど、で六本松といえば、まあ、もちろんこのレガレガのようなおいしいお店もいっぱいあるんですけど、気になってたのがね、寿司ハウスって皆さん知ってらっしゃいます？寿司ハウスって言ったら、もうすごくだ大きなとこじゃないです。交差点の角にあるちっちゃいところです。しかもテイクアウトって言っちゃいけない、持ち帰り専門店。そこにね、おいしいね、もうね、ちらし寿司やったりね、巻き寿司やったり、素朴なお寿司があるんですよ。でその中でもね、巻き寿司がナンバーワン。素朴な巻き寿司、いやー嬉しいじゃないですか。これね、ちょっとね、パックに入ってるんですけどね、もう巻き寿司がナンバーワンで、しかも42年ですよ、創業42年持ってる素朴な巻き寿司、これがいいんだな。いただきます。うまっ、実家に帰ってきた感じですよ。ただいま、これだ、これがザ巻き寿司ですね。うまっ。本当はこれでリポート終わりなんですけど、この寿司ハウスで、まあ巻き寿司1本買って帰ろうとしたら、お母さんがちょっと待ってって、たった巻き寿司1本で申し訳ないなと思ったんですけど、もう閉店間際だったんで、あれやったら画面に持っていかんってサービスでいただきましたよ。やっぱね、新しい、今本当六本松ってもういろんな新しい建物がたくさん建っておしゃれな街に移り変わってるけど、やっぱり人情がね、ここにあるんだっていうのを見ましたよ。お母さんこれ持ってき、もう閉店やがなって、嬉しいね。そういうところがいいんだよね、六本松は。ね、ごぼうに、たけのこ、れんこん、里芋、人参、こんにゃく、いろいろ入ってますね。旬だから、じゃあ、たけのこいただきましょうか。これ、めっちゃうまい。ちょっとれんこんも。うわ、うまい。いやー、五穀神社ありがとうございました。ご利益。いただきました。いやー、まあどっちもね、
はい、
そのぶどう酒場レガレガ、そしてあの寿司ハウス、寿司屋さん、もうあれでしょ、もう山さんなんかの昔からご存知ないでしょ。
ちっちゃい頃から、はいはいはい、ずっと利用してて、うん、特にここはですね、はいはい、冬場のね、焼き芋もむっちゃ美味しいし、
そうみたいですね、
大学芋も人気、
人気らしいですね、うん、いろいろとね、こうあれです、これ巻き寿司は470円、上巻きが550円ということで、いろいろタイのお寿司があったりとかですね、うん、バッテラテッカね、それからまたスケロクカニ風チラシ、稲荷も美味しいしね、はい、いろいろこういう素朴なお寿司が美味しいんですよね。
いいですよね。
まずはそのぶどう酒場レガレガの方ですけれども、はい、これフラッと立ち寄れるイタリアンのお店でございますね。名物のアサリのつかみ取りのパスタとか、ガブ飲みワインとかも名物でございます。普段はたくさんのお客さんでいつも満席なんでございますけれども、現在は店頭で美味しそうなテイクアウトメニューが並んでるということでございまして、うん、まあ、この取材日から少し経っておりますので、現在の状況がまた確認していただかないとね、今は状況どうなってるか分かりませんけれども、はい、ね、注文するとグラッツェーと言うてもらったりとかね、
グラッツェー、嬉しい、
は
い、
ね、まあ、この時点でのテイクアウトはお昼から19時までということでございましたけれども、こちらもその期間はイレギュラーなんでね、ぜひお店にご確認をいただきたいと思います、はい、そして寿司ハウス、もう40数年六本松にお店を構えておりますね。少し、新しい建物がどんどんどんどん増えていく中の六本松で、ここだけは変わらず、
うん、
ね、ほっこりしますよね。
そうなんですよ。
だから、まあ、結構長く六本松を離れていらっしゃる方が、ね、今の少年科学館とか、はい、ね、いろんな新しい建物を、ね、見て、うわー六本松もすっかり変わったなという時に、ポッと寿司ハウスがあった、
あった、ただいまって思うんですよ。
そうですよね。
ね、
昔は真ん前にイーピンさんなんかもありましたね。
あいつですか。
もういなくなってしまったものがいっぱいありますけど、でもこういうとこ残ってると、
そう変わらない風景ですね、
いうことでございますよね。テイクアウト専門で、人気は太巻きと、今ゆうかちゃんも言いました大学芋でございますね、うん、弁当もワンコインで買えて、かつては九州大学の学生が並んで買っていたということでございますね、はい、営業時間は10時からなくなり次第終了ということでございまして、お休みは日食なんですけれども、米岡さん伺った時は紙が貼ってあって、定休日日、それから祭日に、新しく木曜とも書いてました。
そちら
の方 ご確認をねいただきたいと思います、
はい、
さあ最寄りのバス停はどちらも六本松でございます。詳しい情報は FM 福岡のホームページから番組名をクリックしてくださいませ。